17章にはヨシャファテに対する神様の祝福が記されてあります。まあ、一節を見ると彼に代わって彼の子ヨシャファテが王となり、イスラエルに対して勢力を増し加えたとあるわけですけれども、アサも良い王であったわけなんですけれども、晩年はそうではなかった。しかしその息子ヨシャファテはこのイスラエルに対して勢力を増し加えるというようなこの状況になっていったわけです。なぜそのようになったのか、3節のところにその理由があるわけです。主はヨシャファテと共におられたということがもう最大の理由であるわけです。そしてこの主が共におられるというのは、実は3節の終わりにバールの神々に求めず、そして4節のところに父祖の神に求め、その命令に従って歩み、イスラエルの行いに習わなかったからであるとあるわけです。偶像礼拝をやめて、そしてまたこのダビデ、父祖の神を求めていく、祈っていく、そのことによって神様は彼に祝福を与えられる。五節を見るとユダの人々は皆ヨシャファテに貢ぎ物を持ってきたというのは、まあ簡単に言うならば税金を喜んで納めるということであるわけです。なかなか税金を喜んで納めるっていう国はそう多くはないんではないかと思います。しぶしぶやるということなんですけれども、この時代のユダの人たちはもう本当に喜びと感謝を持ってヨシャファテに貢ぎ物を持っていく。そして彼らだけではないわけです。10節を見ると、主の恐れがユダの周りの地のすべての王国にあったので、ヨシャファテに戦いを仕掛ける者はいなかった。神様がこの、ユダの国を守られる。まあ、5節のところには、主は王国を彼の手によって確立された。まあ、主が王国を確立してくださる。そして勝利を与えられるということを周りの国々はもう見ていたわけです。もうこれは全く勝ち目がないということで、あえて戦いを挑むものはなかった。ですから11節を見ると、長年このイスラエルに敵対したペリシテ人たちもこのヨシャファテに貢ぎ物を税として銀を持ってくるものがあると。もうアラビア人もそうであった。もう周りにはこのユダの国に敵対するものはもうなくなっていくというような状況にあったわけです。そして14節以降にはこの勇士の数が出てくるんですけれども、もうその数はもう100万人以上となっていくわけです。13節の割を見ると、エルサレムには勇敢な戦士たちがいた。また16節のところには、自ら進んで主に身を捧げたジクリの子アマスヤというふうに出てるわけなんですけれども、ただの勇士ではない、もう主なる神様に自らを、もう命をも捧げていくっていう、そのような真の勇士たちが100万以上いる。ですから周りの国々は恐れたわけです。命がけで戦いを挑んでくる、もうそういう者たちの姿を見ると当然ひるむということになるわけですけれども、神様が共にいるということがいかに大きな祝福であるかということがわかるわけです。まあ、私たちも小さなものかもしれません。しかしロマ書の8章の終わりにあるように、神が味方であるならば一体誰が敵し得ようか。私たちもこの主なる神様を信じて、また全てを委ねて、神様は守ってくださる、この信仰を持って、また私たちはこの世を生きるものとさせていただきたいと思います。